にちは、コルクさんです。
ゆきです。
今日もお願いします、ということで、
はい、
今週も始まりましたけれども、今ちょうどゴールデンウィークが終わって、皆さん重い体を、起こして仕事に取り組んでいるわけですけれども、よく五月病って言いますよね。
言いますね。
僕ちょっとよくわからないんですけど、その五月病っていうものが、
え、そうですか。
ええ、なんか5月になるとちょっと気がめいてしまうとかってことですか。
あのこの間ね、私もうちの夫と話してたんですけど、その5月病がどうのっていうのはちょっとわからないんですけど、そのちょうどゴールデンウィークがあるじゃないですか。で、まあ、新入っていうか、まあ、年度の始め4月っていうところから、まあ、新入社員が入ってきたり、いろんなことがあって、バタバタ忙しくって、でその忙しいその1ヶ月間が終わったあたりにちょうどゴールデンウィークが始まって、まあちょっとした連休ですよね。今年なんか10連休あったって
、
でそれで気が緩んでしまって、ゴールデンウィークが終わったあと5月がもう仕事がやりたくないとか、ってなってるのかなと思って、もしかしてこの連休が3ヶ月後だったら、これ5月病ってなかったのかもしれないねっていう話をしてたのね。
だから年度が変わって、もう1ヶ月後に休みが来る、バタバタしてる時にバッと休みが来る、このリズムが、
で私はふと思ってそういう話をしてたんだけど、
なんかこういう話も聞きません？新入社員で、初めて入った人が1ヶ月ぐらい経って、なんかもうみたいな状況になってしまうみたいな、
でそれがあのうちの娘のところでもちょっとあったり。
ああそうなんですか。
やっぱりねこの時期、みんななんか辞めたい病がある。
ああでもそうですよね。なんかよく聞きますよやっぱり。
で娘のところって、あのゴールデンウィークとかって関係のないところなので。もうそれこそ今年はあのなんだっけ天皇の退位とかってい
うところ。ありましたね。
でもっと忙しくなってて。でそういうところでもやっぱり。この時期になるとみんなもうどうなんだろう、もう仕事辞めたいの出てきたみたいな感じになってて、これはやっぱりでそうなってくると、あの休みゴールデンウィークっていうのは関係ないのかなと思ってみたり、ちょうど見え始めてくる頃なのか、何なんでしょう ね。それか季節っていうところでちょうど緩む時期っていうところなのか、
何か影響あるんでしょうね、人間に、なんかちょっとしんどくするんですかね気持ちを、
いや本当季節的には新緑っていう季節で一番これから伸びるっていう、ね、あの時期なのに、人間は今の時期が一番辛いっていうのがかわいそう、
ですよね、
やっぱり真逆で生きてるからかな、
真逆で生きてる、
あのその自然っていうかリアルとは真逆の生き方をしてるから、自然と合わないリズムになってる、自然は今から伸びるっていう世界なの、
ってことは自然と合わせていくと一番いいと、いうところに行きますね、話的には、
だってそれこそそこって外側の世界じゃない、
いやもろそうなんですけど
そう本来なら体は今から活動する、その準備をがだんだん整ってくるときかな、エモーションチェンジを読んでる方なら、わかるかなとは思うんですけど、あの季節っていうところでは、その季節によってやっぱりどうやって過ごすかっていうものがあるんですよ、
ありますよねもちろん、
でそれを あのエモーションチェンジの中でも書いたんですけど、うん、やっぱりこの季節って、うん、デトックス、
はい、
うん、冬から溜まったものを、
うん、
きれいに流す、
はいはいはいはい、はい、
っていうところで自然で、うん、あの季節もの、今の季節もの、山菜とかっていうところとあったり、うんうん、
はいはい、は
い、いろいろといいものが出てきてるんですけどね。
うん、そうですよね、
うん、でどれだけ体を軽くできるか、
そうですね、
それが今後の1年は
左右するというね。
そう、
まあね、我々の話ではよく出てきてると思うんですけどね、
うん、
体が重くなると思考も重くなってしまう、
あ
っていうケースってあるじゃないですか。
ね、それね、
うん、
やっぱロボット思考だからなのよ、
ね、
思考に縛られてるから、うん、本来その体っていうところのエネルギーか、
うん、
が重たくっても、うん、もっと違う意味があるのよ、
うん、
その重たさが、うん、すっごいいい部分でもあるんだけど、
うん、
思考と結びついてるから、
うん、そうなんですよ、
動きたくないってなっちゃって、
うん、多くの方はそこに行っちゃいますよね、
うんうん、
だからまた話戻るようですけど、5月病っていうのもね、
うん、
そういうとこから来てるのかなって思ったりとか、
うんうんうん、一番いい場所なんだけどなって、もったいないなとは思いますよね、
うん、でもまあまあ逆に言えば、
うん、
毎年恒例みたいな感じで過ぎていくもんでもありますからね、
うん、
ほとんどの人が経験してね5月病やしんどいわとかって言いながらも生きていってるっていう反面もありますから、
うんう
んうん、今そんな時期なんかなぐらいで、
まあそうやって、まあ、時が直してくれるっていう、
うん、
今までのやり方をするしかないですよね。
ねえ、うん、で結局また来年の5月にはそれを迎えてみたいな、
うんうんうん、
でもこれ5月だけですかね。
いやそんなことない
ですね。ちゃんと定期的に来るんじゃないですかね、
うん
うん、そう、外側の世界で生きてると特にね、
うん
うん、
だから本当に起こってることっていうものを見ていくと結構楽になるんだけど、
うん、
もうそれ全部思考と絡めてしまってるから、
うん、
自分で自分を大変にしてる、
うん、いやちょっとそういう人多いんですよ、
うん
うん、でちょっとね、うん、リアルクリエイター型の人は、
うん、
それもちょっと分かってきてるみたいなね、
うん、
あ自分で自分をやっつけちゃってるなっていうのを感じてるっていう、
うんうんうん、でエネルギーがもうちょっと分かるとそこが心地いいってなるんだけどね。
うん、う
ん、あこんな知らない世界があったんだっていう、
うん、
今までなんかなんていうの、誤訳してたみたいな感じ。
誤訳、
うん、
そう、あ間違えてた、
そうそうそう、誤訳してたから、
はいはいはい、
あの不快に思ってたんだけど、
うん、
実際エネルギーだけ見てみたら、うん、すごく快適なところじゃない、
うん、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、簡単に言うと思考と絡めてるかどうかっていうところでしょ、また、
う
ん、そこに入るんですよね、
うんうん、
でなんかねそういうふうに考えてると、
うん、
奥底にあるのはちょっとマンネリ化的な、
うん
うん
うん、あのその場所が変わっての5月病じゃない人、
うん、
以外っていうか、
うん、
っていうところではマンネリ化、
そう、
うん、
やっぱりこういろんな形でマンネリ化って人を退屈にさせるんでしょうかね、
うん、マンネリ化って、
うん、
ある意味、
うん、
やらなければならない仕事っていうところもあるじゃない、
うん、
マンネリ化って毎日やってることだったり、
うん、
そのルーティーンに入ってるからマンネリ化でしょ、
うん、そうですよね、うん、
ってことはしなければならない仕事、
うん、
要は義務なのよね。
はいはいはい、それをやってるからマンネリ化するということですか。
そう、それがマンネリ化っていうふうに意識される。
例えばよく言うのは、うん、毎日同じ生活、同じ仕事をして帰ってきて寝て、うんうん、同じ仕事、何の刺激もない、
うん、そうそうそう、
そういうのをマンネリ化っていいますよね、うん、例えば結婚してる人であれば夫婦の中でマンネリ化っていう言葉使いません？
あの人間関係の中でもね。
そうそうそう、そう、うん、でまだ結婚してない、
うん、
まだお付き合いしてるパートナー的な時は、うん、それでもマンネリ化ってありますよね。最近マンネリ化してきたみたいな言い方ありますよね、うんうん、結局同じことして退屈になってきたってことでしょ。
そう、自分が慣れちゃったってことよね。
ね、
う
ん、そこに楽しみを見出せなくなったとか、
うん、
結局自分の感情の話になってくるんですよね。そう、それマンネリ化ってね、
うんうん、そう、だからやってることがマンネリ化っていうより、
うん、
自分自身が楽しめなくなった。
そうそうそうそうそう、うん、だから結局問題は内側に出てくるんですよね。
うん、
うん
うんうん、
だから外側がマンネリ化してるっていう感じで、
うん、
ああ 見えるんですけれども、うん、実際は内側に原因があるんですよね。
うんうんうん、でそれをマンネリ化を打破しようとしてなんか違うことをしようとするじゃない。
そうそうそうそう、何かに取り組もう
とか、
うんうん、
ね、家庭だったらどこか旅行に行こうとか、
うん、
全く意味のないことだよね。
ただそれでね、なんか満たされる人もいるんじゃないですか。感情で生きてる人だと、ああ楽しかったねとか、
うん、でそれが一瞬で終わるじゃない、
うん、
でまたマンネリ化が続くじゃない、
うん、
そしたらそのマンネリ化っていうところのストレスがもっと大きくなるのね、
うん、例えばディズニーランド行ったと、
うん、
で楽しかった場と、うん、でまたマンネリ化してきた、またディズニーランド買いと、そういうことですか。
いや、今度いつ連れていくのって世界、今度どこ連れてってくれるのって世界、
はいはいはい、
まだ連れてってくれないのとかって言って、本末転倒なことしちゃってる。
そうですよね、結局これは、
うん、
終わりのないところに入ってってますから。
そうそうそうそう、うんうん、でそれがね、金銭的に余裕がある人だったら、
うん、
じゃあ今度も休みごとに行くようになったりするわけじゃない。だんだん過激になってい って、
はいはいはいはい、うん、
で今度休みごとに行くことになったら、うん、今度それがまたルーティーンになって、
う
ん、
そうそう
マンネリ化になって、
そうし、どこ行くのもしんどくなってくる。
そうそう、
もう家におっとこうや
でも家にいることもできない、
うん、
どこかへ行っても楽しくない、
どうしましょう、
どうしようって世界じゃない、
どうしましょうこれ
いやもう解決策ないですよだって自分で泥の沼化さしてるんだから、うん、
だから結局のところマンネリ化を打破するとか、
うん、
結局つまんなくなってきたなっていう時っていうのはやっぱり意識が全部外に行ってて、
うん
うん、内側を見れてないってことになっちゃうんですよね、
うんうんうん、それよく分かったのが、
うん、
子育てしてる時だったんだよね。
はいはいはい、
うん、子供ってどこか連れてけって言うんだけど、
うん、
まあそれはある程度その小学校の、うん、小学校入るぐらいかな、
うん、
なったらもうどっか連れてけっていう世界で本当に連れてかなきゃいけないっていう、う
ん、はいはい、
友達に自慢したいとか、
そうそうそうそう、
ね、うん、ありますよね、みんなどっか行ってきたって言ったのにうちは行かないとかってなるんだけど、うん、そういう外側の概念がないとき、エゴがないとき、
うん
うん、その見栄とかなんとかっていうものがないときって、
うん、
どこか連れてけっていうのは一緒に遊んでくれっていうことなのね。
はいはいはいはい、う
ん、だからどこかに連れて行ってそれこそはい一人で遊んでらっしゃいなんていうもんなら、
うん、
全然面白くない、
うん、
でも近くの公園で一緒に遊ぶっていうことをするだけで、
うん、
いやそれこそうちの中でもいいのよ、
うん、
一緒に遊んであげればそれで済むのね。
うん、
うん、子供が欲しいのは、
うん、
一緒にいることなの
よ。はいはいはい、はい、
遊ぶことでもなくって、
うん、 でこれが家の中だといつも通りだからっていうところで公園になったりとかっていう、
それが親のエゴなのね。
あ、それは親なんですか。
そうだから、どこか連れていかなきゃいけないっていうところで公園に連れてったりってするんだけど、うん、子供が求めてるのはただ触れ合うことなの、うん、
はいはいはい、
うん
うん、
だから触れ合いがなかったらどこかに連れてったとしても全然面白くない、
うんうんうん、
それこそじゃあドライブ行こうかって言って車に乗せっぱなしで、うん、ずっと自分は運転だけとかあるじゃない、
うんうん、
いや子供何にも面白くない
じゃん。面白くないですよね。僕の知り合いでね、こう神社が好きな人、
うん、
神社巡りが好きな人が子供と神社に行ったら子供は全然面白くないと、うん、木しかないと
そう、
だから多少の遊具も必要なんです。やっぱ大人のね、その趣味に合わせると子供は面白くなかったりするんですよ。
あのね、大人が自分の楽しみだけに没頭してるから、ね、
うんうん、
だから子供を一緒に楽しませてあげてないの、
うん
うん、だからどこかその中でもちゃんと子供と触れ合ってれば、
うん、
子供ってどこか一緒に行くっていうだけで楽しくなる、
うん
うん、
でも何があるとかそこにっていうところに子供意識いきません。
あ、それはもうやっぱりある程度年齢
いった、あ、年齢いった時か、
うん、
あ、はいはいはい、
だから子どもの認識、
うん
うん、エゴがどこまで発達してるか、
うん、
っていうところも変わってくるけどね、うん、
でまあそのうち年齢が経つとね、
うん、
もうちょっと親とおるのもしんどいなってなってくるんですよね、
うんうん、だから本当マンネリ化って、
うん、
自分の意識だけだし、
うん、
なんていうの、エゴが入ってる、
うん、
もうエゴになっちゃってるからマンネリ化になってるんだよね。
うーん、エゴになってるからマンネリ化になってる、
うん
うん、
ね、エゴがマンネリ化として捉えてしまう、
うんうん、あ、はいはいはい、そういう意味で、
うん
うん
うん、
マンネリ化として捉えてるのは自分のエゴであると、
うん、
うんね、
だからエゴがなくなったら本当はあのね、大人だったら最高の人生を送ってるんだよね。
うん、その最高とは、
だって自分の選んだパートナーと一緒にいるとか、
うんうん、
ね、自分が産んだ子供と一緒にいる、自分が選んだ家で暮らしてるって、うん、全部望みが叶ってるのよね。
はいはいはい、そうですね、
うん、うん、車乗ってるんだったらやっぱりそれだって自分の好きな車を選んでるわけでしょ、
うん、
自分の家にあるもの、部屋にあるものって自分が好きで引き寄せたもの、
はいはいはい、
うん、選んでそこに置いてあるってことは、
うん、
その環境が整えば整うほど、
うん、
幸福感に満ち溢れてくるのが、毎日が幸せって感覚を持てるのが本来じゃない。
そうですよね、
うん、
普通に考えたらそうですよね。
そう、
自分の欲しいものがどんどん集まってきてるわけですから、
うん
うん、
で環境がどんどん整っていくわけじゃない、自分の、うん、理想に。
そうですよね、
うん
うん、
なのにそうなってないっていうのは、
うん、
そのマンネリ化、
うん、
エゴというマンネリ化
ね、
うん、
結局そうなんですよね、
うんうん、本当不思議だなと思いますよ ね、
ね、結局外側の世界で生き出すとそっちの意識がもう強くなってしまうってことですよね、
うん
うん
うんうん、そう、だから叶ってるっていうことがわからないのよね、
うん、
忘れてしまってる、
うん、よくよくリアルに見るとね、
うん、
本当に自分の思い通りになってるんですよね、これが、
う
ん、
そう、だから自分っていうところも、
うん、
本当自分の、自分が今まで何をしてきたかっていうところで、
うん、
生きていけるじゃない、
うん、
だから本当頑張っていろんなものを身につけた人って言ったら、
うん、
これから先っていうところもできることがいっぱいあって、
うんうん、
すごく楽しいし、
うん、
それこそ何も身につけてこなかったら、
うん、
今から身につけて、何か身につけて、
うん、
それを 生かしていくとかしなきゃいけないし、うん、でもそれもやっぱり自分が今までどうやって生きてきたかって積み重ねじゃない、
うん、
自分が選んで生きてきたものじゃない、
うん、
でなんていうの、そのスキルがを身につけるっていう選択をした人も、
うん、
いや私はつけないのって選択してきた人も、うん、自分じゃない、
うん、
ってことはそこでどの人でも本来なら満足してるはずなのよね、
うん、選んできてるからってことですね。
そうそうそうそうそう、うん、
そうなんですよね、
うん、
だからねこれね、そのリアル的な満足とエゴの満足が違うってことなんですよ、
うん
うん
うん、そうエゴの満足って
あれこれくれこれくれああしてくれこうしてくれ
うん、
うん、
そうで
くれくれ坊主みたいになってますけど、
うん、うん、そうなのよね。いやだから自分で何かしようっていうのは少ない。
あ、特徴の一つとして、
うん、そうそうそう、
あ
し何かにつけて人の責任にするし、うん、びっくりするぐらいもうあの自分がいっぱいいっぱいなんだろうね、
うん
うん、だからもういっぱいいっぱいになった時に人の責任にするのよ、
うん、
すっごい責任転換うまいなと思うも
うまいけど、うん、まあまあそうなんですけど、
うん、
人のせいにしたっていう経験ってやっぱ誰でもありますよね。ちょっと人のせいにしてしまってるっていう経験って、
うん
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 うん、そういう時ってやっぱり自分のエゴが満たされてない時ですよね。
ああ、私そういう方面で見なかったな。
どういう方面で見ました？
あ、私自分いっぱいいっぱいになってるんだなと思って、だから申し訳なかったなと思うのね。
あ、自分がいっぱいいっぱいになって人のせいにしてしまった。
そうそうそうそう、余裕がないから、
うん、
だから結局ね、うん、自分に余裕がない、自分に力がない、
うん、
だからそれを疲れるといっぱいいっぱいになって、
うん、はいはいはい、
人のせいにする、
うん
うん、でそれをやってしまった瞬間に気づくから、あ、申し訳ないなっていうか、
うん、
いやそれは私の責任なのになんで人のせいにするんだろうとか、
うん
うんうん、逆に そっちになっちゃう。
なるほどなるほど、
うん、
僕以前ねちょっとね、
うん、
話してた人と、
うん、
濡れ衣ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
その人が職場で何かあった時に、
うんうんうん、
自分ではない全く関係ないことを僕がやったようにされてみたいな話で、
うんうん、
であのこれ僕じゃないですっていうのが、うん、なんか男らしくなくて僕全部飲んだんですけどそれをって言われた時に、うんうん、僕は言えばよかったじゃないですかっていやこれ僕知らないですよってなんかそれね、
うん、
こう一見ちょっとなんて言うんですか、わかります気持ち、その人が、
うん、
僕じゃないですって言いたくないっていうのは自分の中になんかかっこ悪いなとかってあるんでしょうね、うん、そういうと、
うん
うん、いやでもわざわざ濡れ衣着る必要もないんじゃないっていう話はしてたんですけどね、
うんうん、あでも
どうでしょう、
私は多分うん、あそうですかって多分私そのまま濡れ衣にかぶる方、
2回3回続いても、
まあことと次第によりますけど
ねやっぱそうですよね、
うん、でも小さいことだったら、
うん、
あもういいやって思って、その人って気づいてないから2回3回ずっとやるから、うん、もうそのままにしとこう、言わないでおこうって思うので、
うん、でもそれがやっぱりわずかなストレスを生んでいきますよね。
うん、
なんて だからそういう時に、
うん、
その濡れ衣を着せてきた人は、うん、こいつがやったんだと思ってるんですよね、
うん、
関係ないように、
うんうんうん、
でそれが その人にも蓄積されていくわけですよ、
うんうんうん
ね、意識残るわけですよ、うん、あの人がミスしたんだ、あの人がミスしたんだって、で何かあるたんびにあの人だ、
うん、
ってなるとやっぱりその人大変になってきますよ、気持ち的には、
うん、
もうなんで僕ばっかりみたいな
あのね、対処法ってあるのよ。
はい、それにする あ、それにおける対処法をどうぞ。
あ、それは無理だよ。
あ、え、今は対処法ってある、うん、
だってそれはその場所で変わるじゃない。
うん、
うん、どんな場所でどんな人とっていうので、うん、それは対処法は変わるから、はいはい、対処法はって言われて万人に聞くものって全部ない。あ、
そうですよね、
うんうんうん、ただそこで自分自身が同じ行動を取らないってことよ。自分がちゃんと変わればいいの、うん、あ、この人ってこういう人なんだなって思ったら距離を置く、
うんうん、
もう信頼関係はそこでないし、
うん、
多分その人にとってももう信頼関係ないし、うん、信じなくていい、
うん、それを頭の中だけで割り切るのは結構大変じゃないですか。
あのね、うん、あ、そうか、ロボット思考は大変ね。
そう
だけどリアルクリエイターっていうのは、うん、もう自分の人生しか見てないからそこすごく簡単なの。
そう、
うん、
そこの違いってね、なかなか教えてあげれないんですよね。だから、うん、あの極端な話、マイナス思考っていう言葉あるじゃないですか、うん、何でもマイナスに捉えちゃうんですよっていう人も、うんうん、あのぬいぐるみを着せられたと取る場合があるんですよ。だから、わかります、これ、
うん、だから
指導者側が別に君がやったんだろうなんて言ってないのに、うん、まあ、私のせいにされてるとか、
あ、
今度はこういうケース、
それはマイナス思考っていうより、
うん、
あのエゴが入った現実の見方よね、
うん、
事実見てないから。
そうそうそうそう、
うん、
だからそのまあ話してる側の言葉のチョイス的なものもあるのか、うんうん、その人の変換、
うん、
聞いてる側の話と変換でもあるのか、うん、あれなんですけど、
うん、
なんか私をせいにされてないとか、
うん、
いやしてないよとか、
うん、
ね、
うん、あのねこれね、
うん、
考えても無駄それがどうであれ、
うん、
本当かどうかっていうところじゃなくて自分がどうありたいかっていうところが一番だから、
うん
うん、でもしそれが本当だった、
うん、
嘘だった、
うん、
として本当だった場合と自分が嘘だった場合と、
うん、
あ、自分がじゃないか、嘘だった場合、
うん、
勘違いだった場合、
うん、
じゃあ自分が変わるのっていうところも自分に問いでた正してほしいかな。
うん、それで自分が変わるかどうか。
そうそうそう、
うんうんうん、
それで態度変わるようだったら、
うん、
いやちょっと自分の態度を改めようっていうか、
うん、
あ、態度を改めるっていうのはおかしいか、
うん、
自分の生き方をちょっと考えた方がいいかなって。
はいはいはい、結局生き方とかあり方とかになるわけですよね。
自分自身がどうありたいかっていうところの問いただし、
うん、
になってくるかな、
うん、それはすごくわかります。
うん、うん、嘘でも本当でも、
うん、
それは多分自分自身っていうところのちゃんと考えてる人だったら変わらないと思うんだよね、
うんうん、ちょっと話戻りますけど、
うん、
その濡れ衣を着せられたというで、うん、僕じゃないですよって言えなかったっていう話、うん、人出てきましたよね、うん、その人の持ってるものは、
うん、
なんか言い訳はしたくないっていうのがあるんですよね、
うんうん、
でも言い訳っていうのもそれぞれのあれないですか。事実を説明しているだけっていうのと言い訳って違うでしょ、
うん、ただその人はそういう人格でありたいっていうところまで言ってるんじゃないの。
ああ、なるほどね、
うん、うん、
だからね、苦しい思いをしてかわいそうなことになっちゃったんですけど、
うんうん、あとはその人との距離の取り方を自分自身が考えればいいのかな、
うん、で、
うん、
今はちょっとその言い訳っていうところで、
うん、
よく小さい頃から学校の先生なんかに言い訳するななんて言われて育ってきましたよね、
うんうんうん、
事実を説明しているだけと言い訳っていうのは、これどこで線引きます？
いや、線引きはできん、だって本人ができてるでしょ。
それは本人それ
だって言い訳と事実ってエゴがない人ができるんであって、エゴがある人はできない、
うんうんうーん、
事実を見れる人だったら、
うん、
確実に自分が言い訳をしているか、うん、事実を言ってるか分かってる、
うん、
でも言い訳か 事実かっていうことが分からなければ、うん、それは言い訳じゃないですかとは思うよね、
うん、だからね、うん、そこが分かるっていうことね、なんか、うん、相手に対して反論することを全て言い訳と取ってしまってたのかなって思うんですね、先ほど僕が言った男性は、
うんうんうん、まず言い訳と事実の区別ができるかどうか、
うん、
本人がね、
うん
うん、ほとんどの人ができてないから、
うん、
責任転嫁っていうところもすごくしてるから、
うん、
まずねほとんどの人がこれ事実っていうものを見てないな、
うん、
だからリアルクリエイターが本当に少ないっていうのが、うん、事実を見れない人が多いからなんだよね、
うん、だから結局のところその事実を見れないっていうのは、
うん、
その自分の思考の中を見てる、
そうそうそう、
だから人のせいにした人も、
うん、
事実を見てない、
うん
ね、
うん、
でもあなたがやったんでしょっていうのは自分の頭の中だけで判断してることであって、
うん
うん、そういうことですね、
うんうん、だからその事実が見られる、事実か言い訳か分かるってことは、
うん、
もうすでにリアルクリエイターに近いのね、
うん、
だけど、
うん、
そうじゃないじゃないほとんどの人が、
うん、なんかね僕ねここで苦しんでる人ちょっと多いのかな、突き詰めるとほら言いたいことも言えないとかって言葉あるじゃないですか、
うん、
でやっぱりね昔からこう根付いてる、
うん、
言い訳するなとか言い訳はかっこ悪いとか、うん、ただその言い訳っていうものを、
うん、
どういうふうに捉えてるかっていうことですよね、
うん、でもそれも全部ロボット思考の中でやってることだから、
そうなんですよ、
意味ないし、
そうなんですよ、
うん、で言いたいことが言えないっていうのもそれロボット思考の言いたいことでしょってなるじゃない、
うんね、
うん、そうなってくるとそこをどうにかしたいっていうより、えリアル生きた方が早くない
ってなるんですよね、
うん、
うん、ということなので、
はい、
結局のところ、
うん、
ロボット思考で考えていると、
うん、
結局ぐるぐるぐるぐる脱出不可能、
そう
ね、
うん、
うん、
結局ロボット思考ってその繰り返しループの中にいるから、
うん、そうだからループから出るっていうのは、うん、リアルにリアルを生きるっていうところになるので、
うん、
っていうところに行っちゃうんですよね、
ね、
はい、まあ今日はこんなところでよろしいでしょうかね、はい、はい、じゃあありがとうございました、
ありがとうございました。